どうぞ今日はローマ人の手紙の9章をお開きください。主なる神の恵みによって罪許された人はその救いを決して失うことがないんだと、そのことをパウロは1章から8章まで、特にこの8章のところで教えてくれました。イエス様によって救われた人は絶対に永遠に救いを失わないって、その救いは永遠のものである。この素晴らしい約束を主が私たちに与えてくださいました。で、これ見ていただきますと、1章から8章まで語ってきたパウロ、9章になるとテーマが変わってしまいます。イスラエルのことについて話し始めるわけです。なぜパウロがこのようなテーマをここで変えているのか。確かに学んでいると疑問を抱きます。パウロがここでこのテーマを変えたのは、このような素晴らしい祝福を拒んでいるイスラエルの人々、このような祝福を、この罪の許しを、救いを、いや、この偉大な救い主を拒んでいる現実を見るときに、人々はいろんな疑問を抱いたわけです。一体何が起こっているんだろうって。イスラエルという国は神様によって選ばれた国である。神様が特別に選んだ国だって。たくさんの約束が与えられたそんな国であるって。その国が、その民がなぜこのように神様に逆らい続けているのかって。待望の救い主が来られたにもかかわらず、その救い主を受け入れることもなく、かえってその救い主を十字架に貼り付けにしました。救い主の約束を知っていた彼らがその救い主を殺してしまった。しかもこの救いの素晴らしいメッセージを聞き、この素晴らしい救いが備えられていることを聞いても、人々は、このイスラエルの人々はそれを受け入れようとしない。なぜなのか、一体。何が起こっているんだろう。パウロは、このような疑問を抱いていたローマ教会の人々に答えを与えるんです。一体何が起こっているのか。そのことをパウロは教えようとするんです。なぜイスラエルは、このような罪を、このような神に逆らうことをしてきたのか、またしているのか。またイスラエルに対する神様の約束は一体どうなってしまったのか。たくさんの約束があって、その約束はどうなってしまったのか。ある人々はこんなふうに考えたようです。神がイスラエルに約束されたことを、ひょっとしたら神様は守れないんじゃないか。そういったことにもパウロは答えを与えています。またある人々は、神はイスラエルを見捨てられたのか、神はもうイスラエルを退けてしまわれたんじゃないか。つまり、いろんな現状を見て、その当時のこのローマ教会がいろんな疑問を抱いたわけです。それにパウロは答えを与えているんです。で、実は11章のところを見てみますと、そこでこのローマ教会の中は大半が異邦人でした。ユダヤ人の信仰者もいたわけですが、大半が異邦人です。そうしますと、彼らの中に、自分たちはユダヤ人たち、このイスラエルの人たちよりも、神の前に喜ばれてるんじゃないか。自分たちの方が偉いんじゃないかって。そのように、イスラエル人を見下すような動きもあったようです。面白いですよね。旧約の時代を見てみますと、常にユダヤ人が、イスラエル人がその、異邦人を見下してたけれども、新約の時代になると今度は異邦人がユダヤ人を見下すようになってしまう。どちらも間違ってるんですよ。 でもこういった現状を見ていろんな疑問を抱いたローマの教会に対してパウロは答えを与えるわけです。なんでこのイスラエルの人たちがこういうことをしているのか。神はもうイスラエルに対して全てのことを見切られたのかどうか。だからその大切なことを私たちにこの9章から11章で教えてくれます。非常に素晴らしいことをパウロは教えます。で、同時にもう一つ言えることは、パウロが語った信じる信仰による救いというこの福音のメッセージに反対していたこのイスラエルの人々、なぜなら彼らは行いによる救いを語ったわけでしょ。その人々にパウロは福音を語り続けていきます。この9章のところから私たちはご一緒に見ることを見てまいりましょう。まずこの9章の1節のところから3節までですが、パウロがこのイスラエルに対してどんな思いを持っていたのか、そのことが記されています。まずこの1節をご覧いただきますと、パウロがどんな人物だったのか、それを垣間見ることができます。見てくださいます。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことを私の両親も聖霊によって明かしています。パウロはこれから自分が述べることが真実であるということを主張するわけです。で、そのために彼は2人の証人を引き合いに出してますでしょ。1人はキリストであり、もう1人は自分の両親だ。この2つの、この2人のこの証人を持ってパウロが私の言っていることは真実であり嘘を言っていませんと主張するわけです。で、なんでそれがパウロ自身の特徴を垣間見ることができるのかって、皆さん、パウロはイエス様が私の証人だって言ったわけです。イエス様は我々の心の隅々までご覧になっていらっしゃる。私が考えているすべてのことをご存知だ。その方が私の証人だ。どれだけパウロがいつも神を見上げて神の前を正しく生きようとしていたのか、神を恐れるものであったのかということをうかがい知れますでしょ。だって心の隅々まで見てらっしゃるそのイエス様が私の証人だ。私の言っていることが真実だと証明してくださるって。それは彼が本当にいつも主を見上げて主を恐れていたその証です。神の前に喜ばれる生き方をしようとしていたそのパウロの姿がここに見て取れます。私たちもそういうふうな信仰者でありたいですよね。私の言っていることはイエス様が証人です。そのために我々自身が神の前を正しく歩み続けることが必要です。二つ目に、私の両親が証だと、証人だって言います。イエス様を信じる前の我々の良心っていうのは残念ながら罪に汚れています。ですからイエス様を信じてない人が自分の良心に従って生きていくって言っても、ね、不完全です。だってそれは罪に汚れてるからです。テトスの1章の15節のところでは、清い人々には全てのものが清いのです。しかし汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころかその知性と良心までも汚れていますと書いています。テトスの1章の15節のところ。だから良心が汚れてるんですから、その汚れた良心でもっていつも神の前に正しいことが選択できるかっていうとできませんでしょ。ところがイエス様を信じるってどういうことかっていうと、その汚れが現れるんです。清くされるんです。パウロはヘブル人の手紙の9章の中で、いかなる行いも我々の良心を清めることはないと言っています。しかしイエス・キリストの血潮によって、つまりイエスの救いによって我々の良心が清められるんだということをヘブル書の9章の9節と14節のところでパウロは教えます。ですから救われた者たちは神に喜ばれることを見極めて選択していることができるんです。私たちが新しく生まれ変わったからです。しかしパウロは救われたからといって、ね、 その両親が示すことすべてに従っていいのかどうかっていうと、そうではないことを言っています。救われた私たちの両親は清められました。しかし我々が神の前に正しく歩んでいくためには、その両親がいつも聖霊によって支配されていることが必要なんです。だからパウロは一節のところで、私の両親も聖霊によって明かしていますなんてことを言うんです。つまりパウロがこういうことを言ったというのは、パウロ自身の両親もいつも聖霊が支配し、聖霊によって導かれていたということを言うわけです。だから聖霊によって常に満たされている人、支配されている人のその両親はいつも神が喜ばれることを考えてそれを選択するんです。ですからこれだけ見てもパウロはいつも神を恐れる人であったし、いつも彼は神様に支配していただこうとしていた。自らのすべてを明け渡して神様に導いていただこうとしていた。そういう人物だったということを我々は見て取ることができます。素晴らしい信仰者だったわけです。まさに私たちが模範として歩むような、そのような歩みをパウロ自身がしていたわけです。で、そのパウロが言うんです。私はこのイスラエルの人々を愛してます。彼のその真実な愛というのがこの2節3節のところに出てきます。ご覧くださいます。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのですと書いています。私の同胞、私の兄弟たちのことです。肉による同国人、つまりパウロは、私は自分の同胞たち、自分の同国人、つまりこのイスラエル人のことを愛してるって。で、そのことはパウロはこのローマ書の11章の1節のところでもこういうふうに書いています。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤ民族の出身ですって。11章の1節のところに記されていますでしょ。パウロはここで、私はイスラエル人だし、私はイスラエル人のことを愛してるって。おそらくそういうことを言ったのも、イスラエル人、ユダヤ人から見たときに、パウロはどうも異邦人ばっかりに言ってるということで、もう自分たちのことはどうでもいいかのように思った人がいたのかもしれません。ですからパウロは、とんでもないと。確かに私は異邦人に召されているけれども、そのように9章から11章の間でパウロは教えますけれども、異邦人の方に召されているけれども、でも私は自分の同胞たちを愛しているって。私はイスラエル人のことを心から愛しているって。で、そのことをここで訴えるわけです。で、彼がそのイスラエル人のことを愛していた証拠は何かっていうと、このイスラエル人にとって最も大切なことをパウロが望んでいたからです。イスラエル人にとって最も大切なものって何でしょう。人間にとって最も大切なものって何でしょう。救いでしょ。救いです。ですからパウロはここでこのイスラエルの人々の救いを願っています。パウロは最初にこう言うんです。現状を見たときに、神様に逆らい続けているこのイスラエル人を見たときに、彼の心は苦しみと、そして痛みがあった。私の心には絶えず痛みがあります。パウロは彼らのことを見るたびに、また彼らのことを考えるたびに、常に継続して彼の心は悲しみ、彼の心は痛んだんです。それはその愛するイスラエルの人々が今永遠の滅びに、地獄に向かっていることを彼が知っていたからです。だから心は痛んだんです。だから悲しんだんです、ね、信仰者の皆さん、あなた自身にそういう思いってあります？あなたの家族であったり、あなたの友人であったり、 このイエス・キリストの救いをいただいていなければ、罪は許されていなければ、確実に彼らは今永遠の地獄へと向かっているんです。その現実を見つめたときに、あなたの心痛んでます?あなたの心は悲しみにあふれてます?神様、なんとか彼らを救ってくださいって。私たちも子供たちが寝ているところを見るときに、祈ることはただ一つです。神様、彼らを救ってくださいって。どんなものよりも素晴らしい贈り物と言いましょうか。その愛する者たちに残せるものは何か、救いでしょ。どんなに素晴らしい富を残したって、それは永遠に続きません。しかし永遠に続くもの、それはこの永遠の命です。パウロはこの愛するイスラエルの人々が、多くの人々が今もなお永遠の滅びに、地獄に向かっている姿を見て黙ってられなかったんです。仕方がないわと言わなかったんです。一回語ったけど彼らが拒んだから仕方がないわと言わなかったんです。彼らが地獄に行くのは耐えられなかった。そこで彼はこう言いますでしょ。3節を見ると、彼はこの人々に対する強い願いを表しています。どんな願いか。この人々が救われてほしいって願いです。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。もしできることなら、私が彼に代わって地獄行きますから、彼らを救ってほしい。パウロが言っていることはそういうことです。もちろん一度救われた者が救いを失わないとパウロは8章のところで教えてくれました。ですから救われたパウロが、ね、滅びるということはありえないんです。しかしパウロはここで彼らに対してどんな思いを持ってたのかを明かしているんです。で、我々もよくわかります。だってもし自分の愛する者たちが救われるんだったら、自分は地獄に行っても構わないっていうのは、多くの皆さんがお持ちになってらっしゃる思いでしょ。彼らを愛すれば愛するほど、喜んで自分は犠牲になりたいと。もし彼らが救われるんだったら。呪われる。このキリストから引き離される。そのようなことがたとえあったとしても、もしそれで、この愛する者たちが救われるんだったら。パウロは自分の家族だけを言ってませんよね。パウロは自分の親族だけ言ってませんよね。パウロはこのイスラエル民族が救われること。もちろん我々は自分の家族が救われてほしいし、自分の親族が、自分の友人が。でも同じように考えるならば、この日本の、この日本の国民が救われるためなら。恥ずかしい話、そんな思いはなかなか私持ってませんでしょ。逆にどっちかというと、我々はこういう人々は裁かれても仕方がないなんて思ってません。パウロはそうじゃなかった。自分のその愛するイスラエル民族が一人でも救われる、いや願わくば全てのものが救われることを願ってたんです。で、このような愛を持ってたのはこのパウロだけじゃありません。あのモーセもそうでした。覚えてらっしゃいます。モーセがシナイ山に登ってしばらく立っている間、下で待ってた群衆たちは、モーセが一体どうなってしまったのか、帰ってこないですから。彼らアロンのところにやってきて、我々をエジプトから連れ登ってくれた神を作れと言いました。そして彼らは金の拳を作りました。そして彼らが騒いでいると、モーセが下ってきました、山から。そしてその時に神の審判が下りました。3000人の人々が殺された。その出来事があった翌日にモーセが何をしたのか、出エジプト記の32章の30節からそのことが記されています。こんなふうに言います。翌日になってモーセは民に言った。あなた方は大きな罪を犯した。それで今私は主のところに登っていく。多分あなた方の罪のためにあがなうことができるでしょう。そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。 自分たちのために金の神を作ったのです。今もし彼らの罪をお許しくださるのなら、しかしもしも叶いませんのなら、叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。もうその女の人同じことを言うわけです。救われた者は絶対に救いを失うことはないんです。しかし彼の心は、もしこの罪を犯したイスラエルの人々が救われるんだったら、私が滅んでも地獄に行っても構わない。これほどの愛を彼ら持ってました。私たちが考えなきゃいけないの、皆さん、そんな愛を持って私たちが人々を見ているかどうかです。悲しいことに、私たちのこの国において多くの人々が今この瞬間に滅びに向かっている。我々はそれを見て何とも思わないのかどうかです。S. ルイス・ジョンソンというダラ神学校でも教えられた牧師先生がこんなことを記しています。彼は、ある人がその友人に話した話を聞いたと言います。二人の会話です。ある人がその友人に対してこう言うんです。あなたの教会の牧師を辞めさせたって聞いたんだけど、一体何が問題だったのか。すると友人はこう答えました。実は彼は、あなたたちはいつも地獄に行くんだと、いつも語り続けたんだ。そこで、この人はこう言うんです。じゃあ、今度新しく来られた牧師は、どんなことを話してるのって。すると彼は、新しい牧師も同じように、あなたたちは地獄に行くって言い続けてるって。それを聞いた人は、じゃあ同じじゃないのって。そういったところを、その友人はこういうふうに答えるんです。同じじゃないんだ。前の牧師がその話をしたときは、彼はどうもそれを喜びながら話をしてた。つまり、改宗が滅びることを望んでたんでしょうか。喜びながら話していた。しかし、この新しい牧師が語るときには、あたかも彼の心が引き裂かれているかのように話をするんだ。大切なことを分かっていただけると思います。我々は私たちの周りにいる誰だって、どんな小さな人だって、滅びに行くことに対して、私たちは心を痛めているかどうかです。悲しんでいるかどうかです。だってキリストを知らずに滅んだ人々は永遠の地獄なんでしょ？もうその人には救いはないんでしょ？その人は永遠に苦しみの中を過ごし続けていくわけでしょ。なんでそのことを知ってながら私たちは黙ってるのかです。ね、皆さん。この9月になって、キリストの福音を語る機会ありました？キリストの福音をお語りになりました？もっと言えば、一体いつ我々は最後にキリストの福音を誰かに語ったかです。教会に来た人にじゃないんです。我々が出会ういろんな人たちにキリストの福音を語っているかどうかです。パウロはそうしました。だってパウロはイエス・キリストを知らない人たちが永遠の地獄に向かっていることを知ってたからです。そして彼らを愛するがゆえに、彼らにとって最も大切なことを知らせようと思ったんです。このイエス・キリストによる救いです。そのことをパウロはまず最初に私たちに明かしているんです。パウロもモーセも同じような心を持っていました。このキリストの救いを述べ伝えようって。救われている我々どうかです。4節と5節をご覧いただきますとね、このイスラエル人に与えられた数々の祝福が記されています。どんなにイスラエルの人々が祝されていたのか、また祝されているのかということをパウロは教えるんです。まずご覧くださいます。4節、彼らはイスラエル人ですと書いています。イスラエル、この名前が与えられたのはあのヤコブにでした。覚えていらっしゃいます？ヤコブがペニエルで 神と戦った時に、その時にこう言われました。あなたの名はもうヤコブとは呼ばない。イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだなんて。イスラエル。このイスラっていうのは戦うという意味であり、エルというのは神の名です。そのような名前がヤコブに与えられました。またこのイスラエルっていうのは、神によって選ばれた祝福された民と、その呼び名なんです。神によって選ばれた祝福された民の呼び名なんです。ですからこのイスラエル民族には素晴らしい特権が与えられています。だって神に選ばれた者たちだからです。で、その特権というものをパウロはここで8つ挙げています。見てくださいます。順番に。まず最初に、ことされることもと記されています。子供とされるということです。出エジプト記の4章の22節のところでは、主はこうおせられる。イスラエルは私の子、私の甥子である。こんなふうに呼ばれる国民っていうのは他にいませんでしょ。あなたは私の子だって。私の甥子であるって。また、申命記の7章の中にも6節に、あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされたのです。ご自分の宝の民としたとか、神の所有とされたりとか、私の子であるとか、いろんな箇所は皆さんのアウトラインのところに書いておきました。イザヤ書の43章では、私の民、私の選んだものが、つまり何を言っているかというと、このように旧約聖書の御言葉は、イスラエルの人々が特別に神によって選ばれた者たち、私の子である。そのように言われたというんです。そのように扱われている国民が他にあるかというんです。イスラエルだけでしょ。神ご自身が私の子である、私の甥子である。そのように言われたのは。そのように特別なものなんだ。確かにここで、その神ご自身が私の子であるとか、私の甥子である、こういうふうに呼ばれたからといって、これは救いのことを言ってるんではありません。神様はそのように呼ぶことによって、この世界にあって神の証をするためにこのイスラエルを特別に選んだんです。二つ目の時計見てくださいます。栄光もと4節に出てきました。彼らは神様の栄光を見せられたんです。目に見えない神が見える形でご自分を表されたんです。覚えてらっしゃるでしょう。幕屋が完成した時に、神殿が完成した時に、またイスラエルの民がエジプトを出て荒野を旅する時に、神は雲として、火の柱としてご自身を表されて、あの幕屋が完成した時にどうだったか、出エジプト記の40章の中で34節35節はこう記しています。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからだ。すごい光景が想像できますでしょ。この雲というのは神の臨在を表していたんです。ですからモーセも近づけなかった。そこに神が臨在していらっしゃるということが分かったからです。神殿ができた時もそうでした。歴代史の7章の1節の2節に出てくるように、ソロモンが祈り終えると、火が天から下ってきて、全焼の生贄と数々の生贄とを焼き尽くした。そして主の栄光がこの宮に満ちた。祭司たちは主の宮に入ることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちていたからである。幕屋の時も神殿の時も人々は近づけなかった。だってそこに主の栄光を見たからです。このような特権に預かったのはイスラエルだけでした。彼らだけでした。 パウロはそのことを言うんです。3つ目に契約もと記されています。契約、神様はイスラエルとの間に契約を結ばれました。御言葉の中を見るときに8つの契約が記されています。エデンの契約、アダムの契約、ノア、アブラハム、モーセ、パレスチナ、ダビデ、新しい契約。ちょっと余談になりますけれども、この契約には2種類あります。条件付きの契約と無条件の契約です。条件付きの契約ってどういうことかというと、人間がその責任を果たしたら神が働きをなされるという、そういう条件がついています。無条件の契約というのは、我々が何をしようが神がお決めになったことを神がお決めになったときになさる。これは無条件の契約です。8つのこの契約の中でエデンとそしてモーセだけが条件ついています。あとは条件がついてません。しかしこのように神様はイスラエルとの間に契約を結ばれたんです。創世記の12章の1節のところから3節までにアブラハムとの契約が記されています。その後主はアブラハムに仰せられた。アブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示し行きなさい。そうすればあなたは、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。3つのことが約束されています。1つは個人に対する約束です。アブラハム個人に対して神は彼を大いなるものにしますという約束をされたんです。2つは国家に、国に対する約束です。それは大いなる国民が現れていく、そして彼らに土地が与えられるということです。実際この土地に関してはエゼキエルの中でもアモスの中にも出てきますけれども、今パレスチナにイスラエルの国が存在しています。予言通りなんです。神が与えられたんです、あの地を、と御言葉が私たちに教えてくれています。その約束が記されています。そして3つ目に全世界に関することです。アブラハム個人が祝されるだけじゃない、ね、大いなる国民が現れてくるという話じゃないんです。それだけじゃないんです。3つ目に彼が言うことは、彼を通して全世界が祝される。その約束は救世主によって成就されます。こうして神はアブラハムとの間に契約を結ばれた。ダビデに関してもそうだったでしょ。ダビデとの契約を通してダビデの家系からその永遠の王が出てくること、そしてその約束はイエス・キリストによって成就するわけです。ですからこのような計画を、契約をいただいた民、これはイスラエルしかいないんです。4つ目に彼が言うことは、立法を与えられることもって書いてます。4つ目は立法です。神様から直接十戒をいただいたのはこのイスラエルのためだったでしょ。神様の命令をこうして直接いただいた。これはイスラエルだけでした。そして5番目に、礼拝という言葉が出てきます。礼拝もと記されています。この言葉は、神に仕える礼拝であったり、また宮で仕えるという、そういう2つの意味があります。確かにイスラエルの人々というのは、神を礼拝する特権をいただきました。幕屋でどのように礼拝するのか、また神殿でどのように礼拝するのか、また家族での礼拝についても教えられています。子供たちがこのようなことを聞いたらこう答えなさい。出エジプト記の13章に出てきますけれども。またご存知のようにヨハネの4章を見たときに真の礼拝についても教えています。ですから確かにイスラエルの人々はこの礼拝ということについて神から教えられた民です。同時に宮で仕えるということに関してはモーセによって与えられた生贄とかいろんな儀式がありました。このようなことを守りなさいと教えられました。ですからいずれにしろパウロがここで言っていることはこのイスラエル民族だけ神を礼拝することに関しても神に仕えることに関しても教えられた民だ。そんな民は他にはいないというんです。 特別に子供とされること、栄光を見ることが許されたり、また契約が与えられたり、律法が与えられたり、そして礼拝に関しても、このように神様はイスラエル民族を特別に扱われたというんです。また6つ目に約束と記されています。約束も彼らのものですって、神がイスラエルとの間に約束を結んだんです。御言葉の中にも約束があふれています。特に救世主に関する約束は御言葉の中にあふれています。よく皆さんご存知のように、イザヤ書の7章の14節を思い出してくださいます。見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けるって。その約束はマタイの福音書の1章の23節で成就してますでしょ。キリストの誕生によってイエス様ご自身がインマヌエルと呼ばれた。またイザヤ書の9章の6節では、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられ、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。この約束はルカの福音書の2章の11節のところで成就しています。ですから神様はイスラエル民族に素晴らしい約束を与えられた。そしてそれを成就する姿を彼らは見てきたんです。こんな国民が他に存在するかというんです。イスラエルだけだったんです。このような素晴らしい特権に預かってきたんです。そして7つ目見てくださいます。先祖たちです。ご説に先祖たちも彼らのものですって。このイスラエル民族の先祖って誰なんでしょう。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、ダビデ、信仰の勇者たちが並んでます。神様が特別に用いられた人物が並んでいます。これが私たちの先祖であるって。誇るのも無理がありません。このような先祖たちが与えられている。そして最後にもう一つ出てきます。8番目に。またキリストも人としては彼らから出られたのです。このキリスト、救世主もユダヤ人としてお生まれになった。ですからパウロは言うんです。どれだけこの国民は祝されているのかって。これだけの祝福を神様が与えられた国民は他にあるかって言うんです。彼らだけだって言うんです。このような素晴らしい祝福に彼らは預かったって。で、パウロはその説明をした後、これからその彼らが神様に逆らっていることを説明していきます。こんなに大きな祝福をいただいている彼らはもちろんみんなが信じるわけじゃなくて、神によって選ばれた者たちだけは信じていく。その様子をパウロはこの後教えていくんです。で、これを見てますと皆さんね、我々信仰者も神様から素晴らしい祝福をいただいているじゃないですか。普通私たちがこのようにイスラエル民族に与えられた数々の祝福を見たら、なんでと思います。なんでこんな素晴らしい祝福をいただいていながら、こんな特権に預かっていながら、この救い主を拒み、この救い主に拒み、逆らい続けているのか。なんでこんな素晴らしい祝福を無駄にしているのかって。でもそういう人は今の時代にもたくさんいますでしょ。例えばクリスチャンホームに生まれ育った子どもたちなんて、ずっと幼い頃から神の言葉を聞き、神の御言葉を教えられ、祈りの中で育ってきている。でも彼らはその中で選択をしなきゃいけないわけです。このお父さんお母さんが信じている神を信じて従っていくのか、それとも逆らい続けていくのか。我々にとって大切なことっていうのは、クリスチャン法に生まれようと生まれてないにしても、みんな私たちは神様から恵みをいただいたものです。その恵みを覚えて、その恵みをくださった神様をしっかりと覚えて、その方に従い続けていくことです。これだけの恵みを私たちにもくださいました。もうそれはパウロが教えてくれた。私たちが神を選んだのではなく、神があなたを選んでくださり、神があなたを救いへと招いてくださった。あなたの功績によるんじゃありません。 神の一方的な恵みによってあなたはこんなに祝されている。じゃあその祝福をいただいているものとしてそれにふさわしい生き方をしているかどうか我々が考えなきゃいけないでしょ。その神様に対して正しく生きているかどうか、そして私たちの感謝を喜びを明かしているかどうか、それは我々が考えなきゃいけないでしょ。信仰者である我々はそのことをしっかり考えて正しい選択をすることです。神様の前に喜ばれる生き方を持って感謝を表していくことです。この5節に最後に目を留めて終わりたいんですが、このようなパウロはイスラエル民族に与えられた素晴らしい祝福を特権を話してきました。最後にこういう言葉でこの5節を締めます。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえる神です。アーメン。パウロはここでこう言うんです。人としてこの世に来てくださったイエス・キリスト、この方は万物のすべての上にいらっしゃる、すべてを支配しておられる方だ。同時に彼は言うんです。彼は常しえに称賛を受けるにふさわしい神なんだ。非常に新約聖書を見たときにこのことを明確に訳してくれています。実はこの箇所っていうのは非常な議論を呼んでいます。というのは写本の中には今私たちがこうして日本語で見てますけれども、句読点というものがないんです。つまり点がついてないんです。そうしますと読んでるとどこで区切るのか、どことどこがつながっているのか非常に難解なんです。でもその当時の人々はそれで分かったんです。私たちが今それを見ると非常に分かりづらいんです。ですからいろんな説が出るんです。特に大きな2つの説があるわけですが、しかしこの5節のところでパウロが言わんとしたことは、この新約聖書が言っている通り、イエス・キリストが一体誰なのか、イエス・キリストの神性を明確に教えているんです。つまりパウロが言いたかったのは、このイエス・キリストは人としてこの世に来てくださった。私たちを救うために。でもこの世に来られたお方は全てを支配していらっしゃり、全ての上に臨在なさる誠の神である。永遠に人々から被造物から褒めたたえるそのような存在であるって、驚くべき真理ですよね。この神があなたを救うために来てくれた。この神が自ら進んでご自分の命をあなたのために犠牲にしてくださった。驚くべき恵みです。でもその恵みによってあなたは救いに預かったんです。だから覚えてなきゃいけないんです。どんなに大きな犠牲を神が払ってくれたのかです。どんなに大きな犠牲をあなたのために払ってくれたのかです。それに応えるのはあなたの責任です。信仰者の皆さん、感謝を忘れちゃいけませんよね。感謝を忘れては、そして私たちにできることはこの主を愛して、そして主を愛するということは主の教えに従い続けていくことです。そのように歩んであなたの感謝を、あなたの愛を表してください。神様はこのような素晴らしい御業をあなたや私のためになしてくださった。父なる神様、あなたの恵みを今朝も覚えて感謝をいたします。御言葉は私たちにあなたがどれほど私たちのことを愛してくださっているのかを教えてくれています。神様、問題はやはり私たちです。そのことを聞いて一時は感動してもすぐにそれは忘れ去られてしまいます。その感動もすぐに冷めてしまいます。また私たちもかつては救われていない魂のために必死になって御言葉を伝え祈り念動を心がけてきましたけれども、何度かやっているうちにその思いもいつの間にか冷めてしまって、仕方がないと諦めてしまっている、そんな不信仰の自分を私たちは発見します。 神様どうぞ許してください。そして再びパウロがそうだったように、私たちの周りにいる滅びに向かっている人々のために、私たちが最善を尽くすものになりますように。彼らのために祈りながら、機会を探りながら、あなたの福音を語り続けていくことができますように。神様どうぞ私たちの愛する家族が滅びることがありませんように、私たちの愛する子供たちが永遠の滅びに至ることがありませんように、私たちの両親が永遠の地獄に至ることがありませんように、兄弟が、親族が、友人たちがあなたの呪いに預かることがないように、神様どうぞ私たちを今一度奮い立たせてくださって、この宣教の働きにお用いくださいますように願いをいたします。一人一人を勇気づけてくださり、どうか一人一人が初めの愛に立ち返って、あなたに喜ばれる働きを成していくことができますように。あなたの御言葉に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。